こんにちは。
こんにちは。ピスピークはイギリスからコーディが、日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。ツイッター、ピスピークアンダーバー UJ でやってますので、フォローお願いします。あと、質問箱も開設しましたので、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
今週はメッセージ来なかったね。
そうだね、そろそろ自分たちで送るタームに入ってきたかな。
好きな食べ物なんですかとか。
そうだね、そういうやつね。ということで、あれだね、2人でこんにちはっていうのは多分今日が最後じゃないけど、また僕あさって戻るからイギリスに。
うん、もうあさってか。
そう、
という、まあ、でもないか。
まあ、僕自身はね、意外と長かったんだけど。
うん。
そう、なんか、夏休み、何やってるんですかっていうことを時々聞かれるから、まあ、後で、気が向いたら喋ろうねっていう。うん、
そう。
あ、それは何もやってないんだけど。ということで、今日は。
まあ、今日、最後に、気が向けば。
気が向けばね。
まあまずはでもちょっと前の話になるのかな、これは。
あれだ、先週ニュースでやってて、でもそれが始まったのは7月の頭ぐらい。
あ、日本では7月
だったはず。
カナダではね、5月に始まってんだよね。
ああそうだね。
ね、
何の話だよっていう。
そう、何かっていうとインスタグラムが、いいねの数を非表示にしました、しましたっていうか、するテストをしましたっていう。
して、まあ、今してるのかな、まだ
まだしてんのかね。まだ公式には採用されてないけど、テストグループはあるって感じだよね。
うん。
で、それをやってるのが、カナダ、オーストラリア、ブラジル、アイルランド、イタリア、日本とニュージーランド。
あ、アメリカやってないんだ。
あ、本当だ、アメリカやってない。
イギリスとか。
そうだね。
な
んでカナダにしたんだろう。
わかんない。そうなんだ。
なんか、で、どんぐらいの規模でやってるかっていうのは、公式にアナウンスはされてないんだけど、有名なインフルエンサーが、アンケートを取ったところ、カナダのユーザーの 70% はテストグループに入ってたらしい。
え、多くない？
そう、だから、想定よりもずっと大きいグループでやってるみたい。
そうなんだ。日本はなんかそれほど多くない気がするんだけど。
うん。
どうなんだろう。ちょっとインフルエンサー相手にね、ぜひ調査。
え、フォロワー100人ぐらいしかいないんだけど。
まあ、なんでテストしたかっていうと、あれだよね。過剰なインスタ映えブームを抑えるっていう。
うん。
写真を楽しみましょう。いいねの数じゃなくてっていう。
そう。なんかいいねの数を獲得するために過剰な行動をしたりとか。
ああ、そうだね。
それでマナー違反とか犯罪で命を落としちゃったりするユーザーもいるっていうのが問題視されてて、でまあそっからフォロワー数を控えめに表示したりとか、なんかそういうデザインも試験的に提供はしてたんだけど、非表示にしたのはこれが初めてかな？だよね。
そう。
非表示にできたって言っても、自分のポストをいいねしてくれた人の数は、何々さん他何人が、他誰々さんたちがいいねしてますよっていう、その他のところをクリックすると、トータル何人っていうのが見れるんだけど、 他人のポストを何人がいいねしたかはもう見れない。
そうだね、そういう仕様に一部なってるユーザーが日本でもいるよっていう、うん、ね、すごく良くない？僕これに当たりたくてさあのなんかずっと待ってたんだけど全然そうそう全然見れるなと思いながら、
なんか当たったらどうすればいいかみたいな記事とかも載ってた。
ああ、あるよね。
それちゃんと読んでないけど、
最近はねマシになったけど、去年とかなんかあれじゃん、勉強しててさ、ツイッターとインスタしか時間つぶしがないから、
うん、
結構ねなんか他人のいいねすとかああつって、
あーやっぱ思うんだ、
気にしてる時期があったから。
へえ。
非表示はね、それはそれで楽しそうだよね。
うん。やっぱ気になるんだ。
僕はねすごく今もましてから気になってる時期があって、うん、そうだからなんかね減らしたもんね、フォロワーとか、
うん、
フォロワーを減らしたんじゃない、フォローしてる人減らした、うんうん、なんかいろんなことをやったりしたけど、
確かに私もやったことあるかも。なんかフォロワーもっと増やしたい、もっと見てほしいみたいな時が一瞬あって、でなんか可愛い女の子たちがもうなんか100とかいいねもらってるの見て、うん私ブスだよみたいな思ってた時あって、なんかそれでフォロワーとか整理して今全然気になんなくなった。仲いい子に写真を見せてる気分でやってる、
うん、フォロワー整理するとね多分気にならなくなるけど、
うん、なんかフォロワー変に多いとさ、何時にポストした方がいいかなとか気にしちゃうよね。
あーそうだね、去年だから時差を計算してたよね、いいですからそういや何やってんだろうと思ったけど、
やっぱそういうのあるよね、みんなが見る帰り道の時間とか昼休み前とか
気にしてたね。あの夜8時とかねいいらしい、ね、8時じゃない10時か、
あそうなんだ、
7時ぐらいからがみんな帰り出せ、電車の中で見るからよくて、うん、10時11時はこう寝る前に見るから、
あなるほどね、
それイギリスで何時なの
そうなんかインスタグラムはそういう、 こういいねを稼ぐために同じ時間にみんながバーってポストするのも懸念してて、うん、まあ、それも導入の理由の一つらしい。
そうなの、うん、
でもこれをなりわいにしてるブランドの広告とかインフルエンサーたちはどうなっちゃうのっていう話だよね。
まあ、そうだね、なんかブランド、あのなんだろう、一般的な商業的なアカウントは表示するのかしないのかみたいなことも書いてたけど、将来、
うん、
導入するにしても、
うん、
え、これ導入してほしい？
ん？私が？
そう。
別
にそこまで気にならないか。
そこまで見れても見れない。気にしてないんだよね。なんか、本当にすごいフォロワー数がいる芸能人か、本当に仲いい友達しかフォローしてないから。まあでも、ないならない方が気は楽かもね。なんかインスタの方がさ、ツイッターよりその人の人気に直結してるじゃん。なんか内容の面白さっていうより。
ああ、そうだね。
だからなんかね、自信を失わなくていいかもしれない。
そうね、あの去年それこそさ、すごいいいねの数に変にこだわった時って、自分と同じぐらいの例えば300人のフォロワーが自分がいるとしてさ、友達も300何十人いますという時に、うん、 自分のいいね数がさ37けど友達251あるみたいな。
わかるわかる。分かる。
あれっていう、まあ、そういうことをね、あの変に意識しちゃう時があったりするから、ね、ちょっとね、それだとね、あゆみさん他だけの表示の方が全然、うん、
なんか
いいよ、ね、
その方が誰が何人いいねしてくれたかより誰がいいねしてくれたかにフォーカスできそう。
うん、
まあ、あとはその同じ時間にっていうのもあるけど、同じような写真、同じような構図ものとかをあげる人が減るんじゃないかっていう。
ああ、
なんか鉄板の構図とかあるじゃん。例えば、うん、海で後ろ姿で手広げてるとか。
昨日それ投稿した気が
する。
しないしない。
なんかもうちょっとアーティスティックな作品が投稿できるようになるじゃないかみたいな。
なるほどね。
話もあるけど。
なんかね、一部なんかあのいいね数で自尊心を自己満足を得てるからっていう人もいるらしいけど、うん、一定数だから表示してくれって。まあでも自分のは分かるのか。
うん、自分のは分かる
ね。
そういう人って人と比べてどうかっていうのも気になるのかね、やっぱ。
いや、気になると思う。
だよね。
そこがあの SNS の世界だ
と、まあ、SNS はなんか比較材料があって承認欲求を満たさないとやってけないよね。そういう人は。
なんかさっきね、あのこの何話すかの時に SN、インスタの話、いいねの話からこう SNS の話って言ってたでしょ、うん、あの、そう、ちょうどこの話をしてて思い出した、去年、あの、去年じゃないか、その前にあの、イギリス行く前の学校で、まさにこれをやったことがあって、
うん、
勉強で、あの、SNS の何がストレスを感じさせるのかっていう。
うん、
なんかね、4つぐらいあって、ちょっとなんだっけな、あの、導入の話をしたものの思い出せないっていう。あ、1個あれか、ハイライトリールっていうものがあって、こう、友達とか知り合いの、要はハイライト、その日とか、その1週間とかで一番ハイライト、一番いい時の写真を見て、自分との状況と比較して落ち込んじゃうみたいな。そう、例えばそれこそさ、海で手広げたりとか、海と上で彼氏とプカプカ浮かんでる写真を、
うん、
自分の深夜のデスクで見ちゃうみたいな。
あ
そうっていうことがハイライトリールって言われるらしい、ね、うん、なんで何々ちゃんはあんなイケメンマッチョの彼氏とモルディブにいるのに、なんで私六本木で今 OL で夜12時回ってんのみたいなみたいなことを思っちゃう、
うん、確かにそれはあるね。
誰々くん大学の同期でゴンちゃん並んでるけど、私ネットフリックス今日一日見てるんだけど、ね、そうそう、そういうので落ち込むらしい。なるほど、それは分かる。
そのエピソードあげたらキリないわ。
そうね、あのあとあのそれと関係してるあのやつで、あの FOMO って FOMO ってそれな、これなんか結構出てくるときあるけど、
うん、
用語とかで言うの、心理学系の、Fear of Missing Out かな、その場にいないことへの恐怖。
ああ、それ一番でかいかもしれない。
そうそう、いつものグループ7人なのに6人だけでディズニー行ってるけど、私あれっていう。
私大学のときそれで何回やんだか分かんない。一人暮らしのこたつの中でオロオロ泣いてた。
これはね、結構大きい。そのハイライトリールとつながるやつだけど、フォーモって呼ばれる。
超きついよね。
あ、ね。あるよね。うん、奥様とはそんなにないから、あんまないんだけど。
で友達いないとか、つるまない感じだもんね。
あ、そうだね。基本じゃ1対1で会うから。うん、あの、たくさん人数がいると、おろおろ、おろおろし入っちゃうから。そうそう、フォームをね、あれは、だからなんかそれ気にしたりするよね。あの、分かってるじゃん。誘ってない側もさ、あの子今日誘ってないから、ちょっと、みんなの写真っぽく撮らないようにと。
ああ。
ね。
あるね。
逆の配慮。
でもそれ同じような構図の写真を何人かが投稿しちゃって、あれあの子もいる、あの子もみたいな、
これ全部つなぎ合わせると私いなくないあるよね、
ね、あるね。どっちにしろ傷つくっていうね。
そうだね、統一しろ統一、ね、
そう、なんか何々面みたいな作るぐらいならちゃんと全員揃えときよってなるよね。
そうだね。
ただの愚痴。
行かないですけど
誘う。そうそうそうそう。それよ。
したら大丈夫、行かないけど。
うん。
あとはね、あとそのいいね数とか、これとか、この話はインスタとか、ツイッターとか、フェイスブックとか全部に関わる話だけど、ハイライトリールもフォームも。うん、もう一個あの、ソーシャルカレンシーって呼ばれるやつ。あの、ネット上での自分の価値が、
うん、
いいねとか、ライクで評価されるっていう。
うん。
っていうのがすごいストレスにつながる。だからさっき言ったように、うん、同じ友達、ソーシャル関連し、そう、同じ友達とかフォロワー数なのに、いいねが段違いに違う。自分が極端に少ない、
うん。
そう。なんかあるじゃん、Facebook でもさ、1個の投稿で100超えてる人、100のいいねを超えてる人は、まあまあ、なんかこう、友達が多くてとか、うん、Twitter とか、まあ、Twitter はあれだけど、インスタとかでも、基本、コンスタントにいいねが100超えてる人はちょっとおおってなるみたいな、
うん、じゃあフォロワーがどれだけいるかっていうより、どれだけのエンゲージメントがあるかっていう話。
そうそう、いわゆる身内とかでもいいけど、いや芸能人だったら芸能人の、いわゆるソーシャルネット上での市場として自分がどれだけ価値があるかっていうことがいいねで、いいねに集約される
っていう。あ、なるほどね。あるね。
そう、だから時々フォロワーが3000人もいるのに、コンスタントな投稿のいいねが17とかの人がいたりするんです。あれはなんかソーシャル関連値がだいぶ低いって言われるけど、それこそさっき言ったように200何十人しかいないので、ほとんど全員が毎回いいねを押してくれてるような投稿者の人とかはすごいソーシャル関連値が高いと、
うん、
そういう。
じゃあビスピークのアカウントさ、30人ぐらいしかフォロワーいないけど毎週メッセージ来るってことはソーシャル関連値高め。
それなんとも言えないんで。高い高い
高い高い。ちょっと今滑った低めだった、私のソーシャル関連値。
で、四つ目がソーシャルブーリング。これはなんかネットいじめ。まあ、これはわかりやすいけど。うん、ツイッターとかでなんか投稿してバズっちゃったりしたら、こう、すごい誹謗中傷が来ちゃうみたいな。それで、こう、ストレスを感じるっていう。
鍵外してると、たまに意味わかんないリプとか来るもんね。
あ、そうなんだ。
うん。
このツイートは誰も見てないので、誰もリプが来ないですよ。
なんか、一回コーディのツイートがプチバズったとき、なんかすごい 全然知らない人からリプとか来てなかった。
あ、そうだね。あの時はね、なんか応援メッセージがたくさん
来て、あ、そうだね。
すごい優しい、優しかった、
ね。なんか、何々した方がいいと思いますよ、みたいな。
そう、この方がいいと思いますよ、とか。そうそう、私もです、みたいな。うん、お、あったかっ、と思って。もうツイッターかと思って。そうそ
う。
その4つ、ハイライトリールとソーシャルカレッジとフォーマとソーシャルブーリング、
うん、
ストレスを感じる原因なので、まあ、ソーシャルカレッジの部分を取り除きましょうというのは多分いいねの撤廃、
うん、まあ、最後のソーシャルブーリングはともかく、まあ、他の3つは割といいねが原因の一つ、一つだよね。
うん、そうだね。
いや、SNS ね。難しいよね、付き合い方。
いや、難しいですよ。あの特にね SNS しか見るときがない時期があったりしたら結構、
うん、難しいね。まあ今も割とそうだけど、あ、うん、インスタとツイッターで違う傷つき方をする。でなんか結局いろんな方向からズタズタにされちゃうみたいなのがある。私は例えばなんかインスタはさ、さっき話したみたいになんかみんなはキラキラ楽しんでるのに私はみたいな比べちゃうのとか、なんかあ自分はエンゲージメント低いとか思う。なんかそっちの人気度とかキラキラ系の悩みが出るのと、あとなんかツイッターはツイッターでさ、もうちょっとパーソナルな部分が見えてくるじゃん。
うん、
なんかまあ今同年代が仕事を始めて2年目3年目とかでバリバリ働いてるのとか見て、なんかわこの子はこんないい企業でいろんなこと飲み込みながら頑張ってるのに私は何にもできてないとか。あとなんか結構ストイックな人とか、なんだろう、なんかこういう人は何させてもダメみたいな強気なツイートする人とかいるじゃん。ああ私らもうおしまいだみたいな。なる、なんか責められてる気分になっちゃう。
繊細だからね。フォロー外したりしないの、そういう人。
あ、フォローを外す。なんか誰かのいいねとかでたまに思いもよらぬタイミングで目に入ってきたりとか。
確かにね、うん、
そう、あれ誰かのいいねとか流すの本当にやめてほしいんだけど。
だから、ね、最初はねツイッターはまああれがいわゆるいいコンテンツだったんだけどね、あの自分が予期しないけど自分と関係ある情報が入ってくるんだけど、それがこうネガティブに作用することが多いっちゃ多いよ、
うん、そう、まあ、確かに誰かのいいねで有益な情報を得ることもあるけど、うん、
あの僕はね去年ストーリーに結構やられた。
あ、そうなの。
あのみんな楽しそうで。
そうだね。
そうだからなんかね結構調べていかにこう SNS 上のストレスをなくすかっていう対処法を調べて、
うん、
なんだかんだインスタはねもう相互フォローっていうかお互いにフォローして自分もフォローしてフォローし合ってるだけの あれにした。フォローとフォロワー
の。あ、そうなんだ。
そう。だから、別にフォロー外した、だフォローしてる人とか、あんまフォロー外した人とか聞いてないだろうけど、ウィスピーク。別に、あんまり深い意味はないので気にしないでくださいっていう。うん、そう。だからね、300人弱減ったよね、フォロー。
めっちゃ減ったね。
そう。フォローしてる人は100人ぐらい減ったんだけど、フォローされてる人も極端に減らしたから、自分から。うん、そうそう。だから、今はね、100人ぐらい。
うん、
すごいスッキリして。
まあ、そうだね。
そう。
一覧見たら全員わかるもんね。
そう、全員、あ、仲いい。
うん、
大丈夫、大丈夫。別にこの人がいいね、押そうが押さないが、僕は何も感知しないっていうような人しかいないから。うん、ダンチャリ
こんまりメソッドじゃん。
そうそう。あとね、すっごく仲いいんだけど、ものすごくラブラブなストーリーを毎回上げてくる人がいて、うん、その人だけは申し訳ないけどミュートした
っけ。
そうなんですかね。奥が幸せになったらミュートが解けるので。
そういう時あるよね。
そういう時あるよね。そういう時あるよね。あとツイッターもね、フォローしてる人を200人ぐらい減らしたかな。
うん、なんか一回やってたよね。
そう、フォローしてる人も2桁にして、実際に知ってる人となんか、自分が本当にフォローしてきた人だけにして、みたいな。
うん、
あと、なんかね、心休まる写真を上げてくれる人をフォローしてるようにしてた時。うん、そうそう。またね、イギリス帰っちゃうとね、今年は余計に多分人と会わないし、会わないからこそ見ちゃうから、SNS を。う
ん、SNS だけで切り取られた、なんか他人のいい部分だけを凝縮したのをまた見ちゃうっていうね。
怖い怖い。
怖いね。私なんか逆に身近な人を、フォローは外すけど、芸能人のフォローは増やしたかも。なんかもう遠い世界すぎて、いいねの数も桁がなんか5個ぐらい違うじゃん。あ、もうなんか全然自分に関係ないところにいるから、逆に安心して見れたりするけど。
そうだね、自分に関係ない人は全然見れるね。うん、いやー、断捨離はね、難しいけど大事
だね。まあ大事だね。私もアカウント何回か作り直したりしたからな。とか使い分けたりね。なんか、何、こういう話したら一部の人に顰蹙を返そうみたいなことを話したくなった時に、話す用のアカウントとか作ってる。
ああ、なるほど、うん。そうだね。あゆみだって7個ぐらいサブアカ
があるんでしょ。7個はないけど。
なんかこう。
そう、なんか逆の立場で一回なんか、そうやってひがまれちゃったことがあったの。ああ。なんか空中リップってあるじゃん。
ちょっと待って、空中リップって何？
なんかツイートでその人に直接リプライするんじゃなくて、普通に自分のツイートとしてなんか遠回しにその人に対してリアクションするようなツイートをする。
ああ、メンションしてないけどその人が読んだら私のことだって
分かる。そうそう、分かる。
ああ、なるほど。
話でなんか何回か攻撃されたことがありあ、この人はこういうことについて話したらダメなんだなと思って、まあその人はブロックしたんだけど、
うん、
でもなんかきっとこうやって僻んでくる人はこの先も現れそうだなと思って、アカウントを使い分けるようになった。
今なんか何個かあるよね。
何個かあるね。
あんまり知らないって何個ある
ちょっと誤爆しないようにすごい怯えながらやってるけど、
ビスピークのやつにだけ変なの
は本当にそれは気をつけます。
すぐリツイート
しちゃう、ね、ダメだよそう最近ね、あの、
はい、
私が好きなポッドキャストの中トロラジオっていう番組があるんだけど、
ああ、僕がずっと中トロ中トロって言ったら中トロだよって教えてくれた。
そう、中西さんとトロニーさん、
あ、そう、だから中トロ
のラジオだから中トロなんだけど、ちょっとね、その2人に変なツイート見られないように気をつけなきゃ。
ああ、
ちょっと片思いしてるから、ま
あ、ちょっと品のあるツイート
を、ね、まあ、最近ビスピークを完全に私的に利用して2人に愛のメッセージを送ってるけどやめてください聞いてますかいや面白いんだよ中トロのラジオ。
多分イギリス行くとたら聞いてみよう、う
ん、なんか全然話変わるんだけどさ、なんかうちらもジングル入れた方がいいのかな。
なんか一回その話をしたけど、うん、あなたが静かなやつがいいですって言ったからごめんってなったらすごい一瞬
でした。ごめん、
うっせえな、ジングルなんて
言うんですよねえよ。そんなこと言ってないじゃん、
うざけじゃねえぞって家に乗り込んできた勢いだったからすぐにはごめんなさい。
そんな強気じゃない。
あ、ふりしたふりした。
そう、でもね、中トロラジオ聞いてたらなんかすごいジングルとかオープニングの曲とか作ってて、すげえってなって。確かになんか何音入れた方が話の変わり目をなんかうまく切れるなって感じだった。
そうなんだよ。
そうだね、
まあそこはおいおい、なんか編集が大変なので。
あ、そうだね、編集するの私っていうね
諸事情により僕は編集できない。
そうそう、アカウントの関係でね決してコーディがだらけてるわけではない。
さて、まあ多分 SNS の話はそんな感じなんだけど、うん、夏休みの話する？夏休みの、まあ、
どうだった？ 3 ヶ月とか行ったよね。
そう、毎回聞かれるのが夏休み今は何なのって聞かれるんだけど、今は夏休みで、
うん、
一応ね、大学の正式のカリキュラムでは5月3日に授業が終わってるから、うん、5月4日から授業が始まる9月23日までになったじゃん。ほぼ5ヶ月弱ある
んだから。激ヤバじゃん。
そう。で、それはインターナショナル生は1ヶ月早く終わるからそうなんだけど、来年からは1ヶ月伸びるんだけど、授業が。でも言うて、6月3日に授業が終わって、多分9月20日とかになって授業が始まるから、結局まあ4ヶ月ぐらいあるんですけど。
うん。ね、私は何してるんですか？ね。帰国してずっとバイトしてたけど。
そうだね、週5で
ね、会社員のように働いてたよね。
そう、もう馬車馬のごとくいつ支店長にいつもいるねって言われるあーやーって
契約社員だと思われてた説。
そう、契約社員だと思われてたまあそうだね、週5でバイトをして週末に時々誰かとご飯食べに行くっていうことを5ヶ月繰り返してて今
ね、
だけどね、特に何もしてない。
そう、なんかそっから僕の夏休みの話になったんだよね。
ああ、そうだね、最初どんな夏休み過ごしてるのって言われて、いや僕夏みたいな夏休み過ごしてるよって言ったらね、
ハート言ってたハート言ってもでも懐かしいってなって、 でもちょっとあのゲーム怖かったよねって言って、今僕夏怖いで検索してたんだよね。
そうだ、僕夏のあの都市伝説ね。
そう、
あれって今もう止まってるのかな、バージョンは。昔のままプレステ4とかで出てないよね。
プレステ何も出てたんだろうね。
わかんないん
だけど、ウィキペディア
都市伝説を調べてたよね。
うーん、
僕は僕夏やったことないんだけど、面白いんでしょ。
あ、やったことないの？
ないない、見たことはあるけど。
へえ。
プレイしてるところかな。
面白いよ。結構プレイ自体は淡々としてるけど、
なんかゾンビを倒していくやつ。
え、そんなのあったっけ？ないでしょ。ね、びっくりしたじゃん。なんかいろいろ遊び方にもバリエーションがあって、なんかカブトムシを捕まえて虫相撲を極めるもよし、釣りの偽の餌を作るのを極めるもよし、でなんか釣りもできるし、 あとなんだっけ、
宿題とかもできるの。あれ、
宿題はあったのかな。
なんか絵日記とか。
あ、そうそう、絵日記を一日の最後に書くんだけど、それでセーブができるんだよね。あ、なんかその時になんか虫取りしてたら、なんかちゃんと今日は虫相撲で勝ちましたとか、そのプレイの内容によって絵日記も変わってくる。
ああ、なるほど。
そう、私は何してたかな。なんかほんといろいろあるんだよね。虫の採集もできるし。
なんだっけ、島なんだっけあれ。
うん、田舎。
なんか田舎に預けられるんだよね、夏休み。
多分おバカおじの家かなんかだった気がする。
うん、で、あの8月32日が行けちゃうっていう怖い。
そうそう、なんかバグがいくつかあって、なんだっけ、セーブの仕方を変えると8月32日に飛べるっていうのがあって、でなんかさっき YouTube 見てたんだけど、32日に起きるとなんか朝ラジオ体操するシーンまではみんないるんだけど、そこからこう、はい、プレイしますって台所に移動したところから誰もいない世界が広がっているっていう怖いバグがある。で、ちゃんとね、絵日記見ると8月31日にみんなとさよならしたっていう記述があって、なんかその時に撮った記念写真も置いてあるっていう。怖くない？あ、そう、あとなんか日本狼、なんか絶滅したと言われる日本狼のお化けに会うシーンとかある。あれもちょっと怖いんだよね、幻想的な感じで。井戸を覗き込むシーンとかもあって、なんかね、たまにじっとりしてる怖さがある。
うーん、
やりたくなってきた。
気になったさ、
うん、ゲーム実況でも。
あ、ゲーム実況見ればいいのか。うん、イギリスに帰ってみよう、うん、あの。イギリスに帰ると YouTube にハマるっていう傾向が多分、私も継続される。
なんかイギリスにいる間、すごい変なゲームの映像とか送ってきたよね。
そう、あの、去年、 寂しすぎて、基本的に一人ずっと図書館で論文を読んでるから、うん、寂しすぎて、SNS もさ、疲れるから、Twitter とインスタも、
うん、
何があるかなと思って、YouTube でお笑いは見てたんだけど、日本でずっと、うん、ちょっと YouTuber とやろう見てみようと思って、
うん、
最初、あれね、勉強になればと思ってクイズノックを見出して、
うん、
伊沢拓司さん、東大王の、クイズノックを見出して、そこに出てきた花を、チャンネルの花を見出して、そこに出てきたヒカルを見出して、そこに出てきたラファエルを見出して。
そう、ラファエルにたどり着くっていうの。
そうそう、ラファエルにたどり着いて。で、関連動画がたくさん出てきた、あの水溜りボンドとか、東海オンエアとか、うん、あと、ユキリヌとかね、マロノチホエルレイナとか、プロタンとか。そう。で、一通り見て、友達に暇かって怒られてちょっとやめたんだけどそう、その後ね、あのゲーム実況、そうそう、ゲーム実況なるものを一回見てみようと思って、だってあれさ、絶対面白くないと思ってたんだよ、ゲーム実況って、うん、だって自分ゲームできないじゃん、
うん、
でも多分すごい今300万人ぐらいね、多分登録者がいるポッキーっていう、ポッキーさんのゲーム実況、ホラー実況だったら面白いかなと思って、その人ホラーをたくさん上げてる人から見てたんだけど、うん、いやこれがね、めちゃくちゃ面白くて、うん、ほとんど全部のポッキーさんのホラー実況見ちゃうっていう。
それ何が面白いの？
とね、まあ、編集をちゃんとしてるからさ、サクサク進んでいくし、あ、うん、あとポッキーさんがすごい陽気っていうか明るいのに、画面がめっちゃ怖いっていう。ギャップとか、あといろんなゲームを見れるから、ちょっとそれはなんかちょっと映画見てる感じで面白かった。映画とかドラマとかを見てる感覚。
そうなんだ。
うん、意外とね、あと自分でね、買わなくていいし、ゲーム。
まあ確かに
すごい、
なんか面白くなかったら嫌だもんね、買ってみて。
うん、あといろんなゲームを知れたのも面白かったかな、うん、こんなゲームあるんだっていう。そうそう、でその後あの車のドライブドラレコの動画にハマってる時期もあって
なかなかマニアック。
そう、煽り運転とかね、日本で有名じゃな、まだなかったけど、すごいドラレコにハマって、事故特集とか見てた。
ん？何特集？
あの事故、高速事故じゃなくて事故とか、
うん、
誰も知らないやつ、あのテレビとかで時々放送されてるような一発とか、ちょっと車だけ大破するとか、そういうパターンなんだけど、うん、ドラレコにはまって友達にちょっと心配された
心配だよそれは
そうそう、ドラレコのこれすごいよこの事故とか言ったら、
うん、
大丈夫って帰ってきて
ちょっと病んでるのかと思っちゃう。
そうね、その過程で多分あゆみにもすごい変な動画を送ったよね。
え、そう、なんか坂道からマッチョの男の人が転げ落ちるだけの。
あ、そうそうそうそう。あの多分なんだっけ、買い物カゴでどこまで飛べるかみたいなゲームがあって、
あのガラガラの
そう
カートに乗ってね、
カートで坂を下ってジャンプ台から飛んで、あの自分のアパートの部屋に帰るっていうゲームなんだけど、
すごい狭い窓を突き破って帰ったりとか、ね、
そうそう、あのそういう
くだらねえと思いつつ
ね、あ、面白かったねってことで、 YouTube には気をつけようってい
う。そうですね、掘りすぎ注意。
そう
というわけで、
なんか最後 YouTube に気をつけましょうって、いや、その
確かに
あれで終わったけど、まあそんな感じ
です、う
ん、
SNS と YouTube はやりすぎ注意。
そうだね。ではでは、次収録するときはもうイギリスにいるので。
そうだね、こんにちはこんばんはになるね。
そうだね、あの今年からは海の近くのカフェの2階に住むので、
ね、あ、そうだそうだ、
そう 無駄におしゃれ
コーヒー飲み放題じゃん。
そう、ちょっとイギリスの海の近くのカフェの2階に住んでるんだよねって言いたいがったんで、そこで選んだ
確かにそれは
動機が不純なんだけど
ステータスがだいぶ
そうね、インスタ映えしそうなんだ、ね、すぐ SNS にとらわれて
もうどんどん書いてこう。今日も海の近くのカフェの2階の自宅で起床して、海の2階の海の2階のもう分かんない
1階のカフェに降りてですね、
そうそうそう、でまた2階の海の近くの自宅に戻っ て, っていちいち書こう。はい、
はい、ということで、はい、そんな感じです。
締まりない、
そんな感じということで、またじゃあイギリスから撮りますので、
はい、
ではでは、
バイ。 バイ。